おとつぬ小松和弘ころアイヌプリオルシペネルウェネ。イランからって、イカタイ、イソロレイランからって、チュッピシのハンケコタンタ、トゥイマコタンタ、ランマランマ、FM ピカウシヌアウンコレはパセノポヤイライケレ、クワニアナ、ビザトリ町立新興小学校、エサパネクル、小松和弘くね、イワンケワンのウェパクタ、メアンナ、次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。お久しぶりです。毎月遠くの町、近くの町でいつも FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。新越小学校で校長しております小松です。よろしくお願いします。皆さんお元気でいらっしゃいましたか？だんだん寒くなりますね。さて、今日は11月に、私の学校で、全校アイヌ文化学習をしたことについて、お話をしたいと思います。11月5日に、ビラトリ町二部谷の4人の匠、高野恵子さん、尾崎直子さん、貝沢美幸さん、貝沢由紀子さんを講師に招いて、アイヌ文化学習を行いました。今回のテーマは、開花です。開花って何でしょうか？アイヌ語で、糸を撚ることを言います。おひょうという木の、あっという樹皮で織った反物や着物をあっとしと言いますが、この糸を撚る体験を子供たちにさせてもらいました。授業では最初に DVD でアットシの着物ができるまでの過程を見せていただきました。おひょうの木の皮を剥ぎ、厚い皮の柔らかい内皮を剥がし、水や温泉などにつけたり、あるいは煮たりします。しばらくつけておくと、内皮も何層にも剥がれてくるそうです。それを流水で洗い、日光に当てて乾かします。糸を紡ぐときにちょっと水に浸して、撚りをかけて糸を作り、糸玉を作ります。気の遠くなるような時間と手間がかかりますね。二部谷で何十年もアッツシ作りに取り組んでいらっしゃる貝沢由紀子さんに、実際に織っているところを実演していただきました。石帯木というシンプルな織り機で反物を作り、着物に仕立てていきます。子供たちは由紀子さんの脇に座って、きれいに織られていく様子を興味深く見ていました。今、アットシの着物を一着買おうとすると、100万円は下りません。貝沢由紀子さんのような名の通った方の着物だったら150万円は下らないと思います。きっと。子供たちは体験学習でミサンガを作らせてもらいました。ミサンガはアイヌ語ではなくポルトガル語だそうです。英語ではブレスレットですね。2-3mmの幅に細かく裂いた木の皮を4本を撚って、木の皮をうまく継ぎ足しながら60cmほどの糸を紡ぎました。さらにこれを4本平組編みにしてブレスレットミサンガを作りました。講師の先生方に手取り教えていただき、1年生も真剣になって取り組んで、1時間半ほどで全員が完成させることができました。ビラトニーができる貴重な体験だと思いますね。開花の糸の撚り方は、貝沢由紀子さんや ゆきこさんの孫の関根まやさんが動画を YouTube にアップロードしていますので、開花で検索すると出てくるので、ぜひご覧になってください。話は飛びますが、昔聞いた北海学園大学名誉教授の藤村久和先生の話では、安土桃山時代の頃まで日本に木綿の着物はなく、日本の庶民は朝のような寒い着物を着ていたようです。葛飾は通気性が良く、水に強く、暖かいので、東北地方の漁師の人たちは交易で葛飾を手に入れて、重宝していたそうです。このことは、昔、北海道にお氷の木が豊富に存在していたことを、伺い知ることができます。今では、お氷の木はあまりなくなってしまい、代わりにシナノキを使うこともあります。私がアイヌ語を習った浦河町の富山崎さんや、様似町の村会長の熊谷兼さんの話では、シナノキで作った着物は布が折れやすく、折れたところから切れやすいのだそうです。それからもう20年以上前になりますが、ウポポイの前身のアイヌ民族博物館の方々と木の皮を取りに、様似町の山奥に同行させていただいたことがあります。営林所では山の中の樹木地図を持っていまして、どこら辺にどんな木が多くあるのか分かるようになっているんですね。その時に撮ったのはシナノキの皮でした。シナノキの皮を取りに白老から車で4時間もかけてきたんですね。今日ではこれだけ遠くまで来ないとアイヌの着物に必要な樹木はないということなんですね。博物館の学芸員さんたちはですね、カムイの実を捧げて切り倒して余すところなく剥いでいました。ということで、タントアナクパクナクイエパセノポイアイライケレタナントオッタエフンパシヌワウンコレウタラクルカシケピリコピリカマウコピリカクニネピリカチカシヌカラクニネクオンカミナシネチェシカマレのカンナスイエフンパシヌワウンコレヤナニ。今日のお話はここまでです。ありがとうございます。本日 FM プラウシをお聞きの方々の上に良い波、良い風が来ますように、神々が見守って良い運をもたらすようにお祈りします。来年もまた FM プラウシを聞いてくださいね。